もしあなたがマンションに住んでいるなら、ある日突然、管理組合の理事になってほしいなんていう通知がポストにこう入っているかもしれません。
ありますよね。
特に立候補する人が少ないマンションだと、輪番制で、まあ、半ば強制的に順番が回ってくることも多いみたいで、
ええ、
今回はですね、マンション管理士事務所が公開している初心者向けのガイド、理事初心者のためのマンション管理ガイドという資料をあなたと一緒に読み解いていきたいなと。
はい。
理事ってそもそも何するの？とか、専門知識もないのに大丈夫かな？とか。
思いますよね。
そんな不安だらけのスタート地点から、なるほど、こう考えればいいのかって少し自信が持てるゴールまで、このガイドを頼りに一緒に見ていきましょう。
これは多くの人がめんどくさい雑用くらいに思ってるかもしれないんですけど、本質は全く違うんですよね。
ほう。
あなた自身の、そしてコミュニティ全体の、まあ、何千万円っていう資産をどう管理して価値を維持していくかという、これ極めて重要なプロジェクトなんです。
プロジェクト。
はい。理事会の判断一つで本当に10年後の資産価値とか住み心地が良くも悪くもガラッと変わる可能性がありますからね。
プロジェクトですか。わあ、そう聞くと急に背筋が伸びますね。
ええ。
では早速、そのプロジェクトの司令塔である理事会の役割から見ていきましょうか。
はい。
この資料、面白い表現を使ってるんですよ。理事会は企業の現場の業務担当部署と、
ええ、
経営企画部。これを兼ねたハイブリッドな組織だと。
そうなんです。よくある誤解が、管理会社に全部お任せで、理事会はまあ承認のハンコを押すだけ。みたいな。
ああ、わかります。そのイメージです。
でも実際は自分たちの家の家計を管理しながら10年20年後を見据えて大規模修繕っていう、まあ、大きなリフォーム計画を立てるようなものなんです。
なるほど。
日々の細かい支出もチェックするし、時には億単位の大きな投資の判断もする。その両方になってるんですね。
業務担当と経営企画。正直ほとんどの人は業務担当、つまりなんか日々のクレーム処理とか清掃のチェックとか、そっちのイメージしかないんじゃないでしょうか。
でしょうね。
経営企画なんて言われると急にハードルが上がります。
まさにそこがこの資料が最初に伝えたい一番重要なポイントなんです。
ほう。
理事会は単なる実行部隊ではないと。来年の予算とか事業計画を言ってみればゼロから作る立場にあるということなんです。
あー、受け身じゃないんですね。
そうです。自分たちのマンションの未来を積極的にデザインしていく役割を担っている。だからこそ理事会の運営レベルがマンションの管理水準を左右するとこう書かれているわけです。
未来をデザインするか。そう考えると理事会だけでは何もできませんよね。当然日々の運営を実際にやってくれるパートナー、つまり管理会社との関係がそのデザインを実現する上でなんか鍵になってきそうです。
その通りです。そしてこの管理会社との関係性こそが初心者が最も陥りやすい落とし穴が存在している場所だとこの資料は指摘しているんですね。
落とし穴。
しかも全く逆方向の2つの落とし穴がです。
逆方向ですか。まず1つ目は、あー、これはなんとなく想像がつきます。強引すぎる態度ですね。
はい。私の最初のイメージもこっちかもしれません。お金を払ってるんだから何でも言うことを聞くべきだみたいな。
そう考えてしまう気持ちはまあわかります。でもそれは最悪の選択肢だと資料はかなり強い言葉で警告してますね。
そんなに。
へえ。
モンスター組合員とかモンスター理事という言葉を使って。
うわ。
なぜなら管理会社はボランティアじゃなくて、あくまで契約書に基づいて業務を行うビジネスパートナーだからです。無理な要求を続ければ採算が合わなくなって契約更新を拒否されたり、
へえ。
最悪の場合途中で解約されたりするリスクがあるんです。
契約を切られちゃうんですか。でもその代わりの会社を探せばいいんじゃないですか。
そこがちょっと甘い考えでして、資料が指摘しているより大きな視点が重要なんです。
と言いますと、
これからは人手不足がもっと深刻化して管理会社が管理組合を選ぶ事態になると。
うわ、選ばれる側に。
そうなんです。一度関係を壊してしまうと、もっと条件の悪い会社としか契約できなかったり、最悪どこも引き受けてくれないなんていう管理不全マンションになりかねない。
それは困りますね。
ええ。だから長期的に安定したサービスを確保するためには対等なパートナーとして敬意を払う必要があるんです。
なるほど。お客様は神様ですの時代じゃないと。管理会社に選ばれる側になるかもしれないっていうのは結構衝撃的ですね。
へえ。
となると、じゃあ逆の態度、つまり 波風立てずにおとなしく言うことを聞いていればそれでいいんでしょうか。
それがもう一つの、そしてより根が深いかもしれない落とし穴なんです。
ほう。
言いなりになる危険性、これも非常にまずい。
あー、わかります。なんかこっちの方が陥りやすいかも。
ですよね。
相手はプロだからってつい信じてしまいそうになりますもんね。面倒なことは考えたくないし。
ええ、でも忘れちゃいけないのは、管理会社も利益を追求する営利企業だっていう、まあ当たり前の事実です。
まあそうですよね。
当然管理委託費は高く維持したいし、時には利益の大きいちょっと過剰な工事とか設備更新を提案してくることもある。
なるほど。
資料によれば、中には専門知識が不足していたり、相場よりはるかに高い見積もりを平気で出してきたりする質の低い管理会社も残念ながら存在すると。
うわ、でも素人にはその見積もりが高いのか安いのかもう判断がつかないですよね。
まさに。だからこそ、この資料に書かれている筆者自身の体験談が非常に強烈なんです。
体験談。
筆者は理事長だった時に思い切って管理会社を変更したそうなんですが、
はい、
その結果管理の質は上がって、なんと管理委託費を15年間で2000万円以上も削減できたと。
え、ちょっと待ってください。15年で2000万ですか。
そうなんです。
それ1世帯あたりに直すととんでもない額ですよね。どうしてそんなことが可能だったんですか。
そこなんです。つまり前の管理会社はそれだけ割高な料金設定だったり不要不急の提案をしていたりした可能性が高いということです。
うわ、
この2000万円という数字が示しているのは、理事会が賢い顧客になることの重要性なんですよ。
賢い顧客。
ええ、管理会社からの提案に対してなぜこれが必要なんですかと理由を問い、必ず複数の業者から見積もりを取って比較する。
相見積もりですね。
そうです。そして納得できる説明がない提案は勇気を持って一旦保留しますという、この冷静な検証姿勢が不可欠なんです。
でも強引なモンスターにはダメ。
ええ。
でも言いなりのカモにもなっちゃいけない。
そうです。
しかもこっちは専門家じゃない。これどうすればいいんですか。なんか八方塞がりな感じがします。
まさにそのジレンマを解決する現実的な方法として、この資料が強く推奨しているのが、管理会社とは独立した第三者の専門家を活用することなんです。
第三者の専門家。
ええ、具体的にはマンション管理士のような人たちですね。
外部の専門家ですか。なるほど。
彼らは管理会社と利害関係がない、つまり完全に住民側の味方なので、客観的な立場でこの提案は妥当か、この見積もりは適正かをチェックしてくれるんです。
ああ、それは心強い。
実は国の定めるマンション管理のルールブックである標準管理規約でも、管理組合のお金を使って専門家を活用することが推奨されてるんですよ。
へえ、そうなんですか。でもだとしたら不思議じゃないですか。
はい。
そんなに良い仕組みなら、なぜ管理会社は専門家を使いましょうよって積極的に言ってくれないんでしょ。何か管理会社にとって都合の悪いことでもあるんですかね。
いい質問ですね。その答えを資料は非常に的確に指摘しています。
ほう。
引用すると、専門家は監査役のような存在だからです。
監査役。
つまり自分たちの仕事ぶりをまあチェックされるわけです。業務の不備を指摘されたり、この料金は高すぎますと言われたり。
ああ、
最悪の場合、先ほどの例のように管理会社の変更につながる可能性もある。自ら監査役を連れてくるメリットは管理会社側にはまあないですよね。
ああ、そういうことですか。それは提案しないわけだ。
ええ。
専門家を入れると具体的にはどんなメリットがあるんでしょう。
資料ではコスト削減が一番わかりやすい例として挙げられてますね。
はい。
不要な工事を防いだり、管理会社との交渉で委託費を適正化したり、マンションの規模によっては年間数百万円、長期的には数千万円以上の削減につながるケースも珍しくないとあります。
さっきの2000万円の話もまさにそれですね。
まさにこれです。他にも管理の品質が上がったり、非常に複雑な長期修繕計画の見直しを手伝ってくれたりもします。
でもその専門家選びもまた難しそうですね。変な人を選んじゃったら余計に混乱しそうですし。
そこもこの資料はちゃんと釘を刺しています。国家資格があるから有能とは限らない、重要なのは資格よりも実務力です、と。
実務力。
ええ、知識だけで現場経験が乏しい評論家タイプとか、口先だけで実行力のない人を選ぶとかえって事態が悪化する危険性があると。
なるほど。
理事会に寄り添って管理会社とも現実的な交渉ができて、最後まで責任を持ってくれるパートナーをこう見極める必要がありますね。
なるほど。さて、ここまで理事会の役割、管理会社との付き合い方、専門家の活用と聞いてきましたが、最後に一番現実的で、そして重要かもしれない話が出てきます。
ええ。
理想と現実のギャップについてです。よく言われますよね。マンション管理の主体は管理組合なんだから、住民全員が高い意識を持つべきだって。
理論上はその通りです。全員が総会に出て積極的に議論して協力すれば、管理の質は間違いなく向上するでしょうね。
でも現実はそうはいかない。そもそも価値観も生活スタイルもバラバラな人たちの集まりですし。
そうなんですよね。
管理組合の活動に積極的に関わりたい人、全くの無関心な人、関わりたいけど仕事や介護で時間がない人、いろいろな人がいるのが当たり前です。
ええ。そしてこの資料の素晴らしいところは、それを嘆くんじゃなくて、それは自然な現象であり、どのマンションでも見られる当たり前の構図だと断言している点なんです。
ああ、現実として受け入れるんですね。
そうです。重要なのは、その変えられない現実を前提として、じゃあ今の私たちのマンションの実態に合った無理なく機能する管理体制って何だろうと考えること。理想を押し付けるんじゃなくて、現実的な仕組みをデザインするというアプローチを推奨しているんです。
全員の意識改革を目指すより仕組みで解決すると。具体的でいいですね。どんな方法があるんでしょうか。
資料ではいくつか柔軟な方針が挙げられています。例えば、理事の仕事の負担が大きすぎるなら、さっき話した外部の専門家をアドバイザーとして雇う。
はい。
あるいは、役員のなり手がいないなら、無報酬のボランティアではなくて役員報酬を導入してインセンティブを作る。これも立派な解決策です。
役員報酬、ボランティアが当たり前だと思ってましたけど、確かにそれも一つの手ですね。
ええ。そしてさらに踏み込んで、高齢化などで本当に役員の担い手がいなくなってしまった場合は、理事会制度そのものを廃止してですね、外部の専門家が管理者として組合運営を代行する管理者方式という選択肢もあると。
理事会をなくしちゃうんですか。そんなことまでできるんですね。
ええ。まだ一般的ではないですけど、今後の日本社会を考えると非常に合理的な選択肢の一つになっていくでしょうね。
はあ。
こうした自分たちのマンションの現実に合わせた柔軟な対応こそが、結果的に管理の質を維持向上させる最も確実な方法と、この資料は結論付けてるんです。
なるほど。理想を追い求めるあまり機能不全に陥るより、現実を見て動く仕組みを作ることの方がずっと大事だということですね。
なるほど。ここまで全体を振り返ってみると、この資料が初心者に伝えたい一番のメッセージは、完璧なスーパー理事を目指す必要はない、でも知らないまま流される理事にだけはならないで、ということかもしれないですね。
まさにそのための指針として、今日話した4つのポイントが心に残りますね。
1つ、管理会社はパートナー、何でもかんでも押し付けない。
でも2つ目として、言われるがままにハンコを押すカモにもならない。
そして3つ目、自分たちに足りない専門知識はプライドを捨てて第三者の専門家の力を借りる。
そして最後が、全員参加という理想に固執せずに、自分たちのマンションの現実に合った無理のない仕組みを考えるですね。
そうです。
この4つを心に留めておくだけで、理事としての第一歩はかなり確かなものになりそうです。
そう思います。最後に本質的なことをもう一度、管理会社の提案に対してただはいかいいえで答えるんじゃなくて、それはなぜ必要なのか、他の選択肢はないのかと一度立ち止まって問いかける習慣を持つこと、
はい、
この一つ一つの小さな問いかけと確認の積み重ねが、数年後、十数年後のあなたのマンションの姿、そしてあなたの資産価値を確実に変えていきます。
今回の話では、役員に報酬を支払ったり、理事会そのものを外部の専門家に委託する管理者方式という選択肢も出てきました。そこで最後に1つ、あなたに考えてみてほしい問いがあります。
はい。
マンション管理の本当のコストとは一体何でしょうか。
それはあなたが毎月支払う管理委託費や修繕積立金だけなのでしょうか。それともボランティアである住民の時間、ストレス、専門知識を学ぶ労力といった目に見えないコストも含まれるのでしょうか。そしてあなたのコミュニティにとって、どの時点からその役割を住民の義務としてではなく、 対価を支払うべき重要な専門職として扱う方がより合理的になるのだと思いますか？